FM
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか？歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。久しぶりやなと思いながら大谷記念美術館の、門をくぐっておりますが、菊川堤の公園にはまだまだ、いっぱい花が咲いていまして、眺めながら歩くのは楽しいことですけれど、いつも美しいと思ってくる大谷記念美術館、この時期はあんまり華やかなものはないですね。むしろ玄関入って、正面にある大きな日本庭園、そしてその前に漂っているきれいな水のたまった池、この風情を眺めながら、今日は静かに展覧会を楽しんでみようかなと思うんですけれど、今やってらっしゃるのは写真の展覧会なんですね。久々に大谷記念美術館を訪ねしましたら、写真の展覧会をされている。でこれどなたが企画されて展覧会されたんですかって聞きましたら、学芸員の作家さんで、作家さんってちょっとどんな字書くんですかって言って、作業の作、作るっていう字に草冠のお花ですわ、お花の花ですよ、作家さんって、珍しいの名前の学芸員さんですねって言いながら、事務所に入っていたんですけれど、ちょっと今日はその作家学芸員さんのお話を聞きながら展覧会も見せていただきたいなと思います。作家さん、こんにちは。
こんにちは。
大変名前を読み間違えて失礼したりしましたがいい、珍しい名前やとよく言われるでしょ
う。そうですね、ちょっと読み方もやっぱり作花さんですかとかもよく言われるので
そうです、
はい、
作家さんが企画された今回の展覧会、何という展覧会なんですか？
はい、石内都展、見える見えない写真の行方という展覧会になります。
ちょっと面白い名前のタイトルの展覧会ですね、
はい、
石内都さんっていう方はこの辺の方ですか？
実は関西には全然縁のない方で、もともとお生まれは群馬県の桐生市になるんですけども、6歳の頃にお父様のお仕事の関係で神奈川県の横須賀市の方に移られて、でそこで青春時代を過ごしまして、で、アトリエはですね、もともと横浜にご実家が移られた時にそちらに作られて、でずっと関東をベースに活動してた方 で2018年にですね、また生まれ故郷の桐生市の方にアトリエを移されて、今はそちらの方を拠点にされている方なので、どっちかというと東日本で結構活躍されてたってい う、
ね、はい、あまりこう名前もみんなが知ってる名前じゃないなというふうな気がします、はい、うん、でもとても立派な作家なんでしょ？
はい、そうですね、世界中で実はすごく有名な方で、もう日本だけじゃなくていろんな国の方の、写真家の中でもとすごく有名な方ですね。はい、
作家さんが今回この展覧会、石内さんの作品を、
はい、
西宮市民に見せてあげようというふうに思われたきっかけとか、あるいは展覧会をする趣旨とか、
はい、
そういうのについてお話しいただけますか？
はい、もともとはですね、当館の館長がですね、広島県立美術館の方で勤務していた頃に、
あ、そうですか、
はい、石内さんも広島のお仕事があったので、
はいはい、
そちらでちょっと知り合いになって、やっぱりそうやって世界的にも活躍している作家の作品をぜひ、当館でもということで、石内さんにもちょっとお伺いをして、で石内さんもやっぱりこの美術館って 結構お家っぽい佇まいを残している美術館なので、なんかそういう空間が、まあ、お庭もあるし面白いなっていうふうに感じていただいて、でそれがきっかけで展覧会をやってみましょうっていうことになったんですけど、でまあ担当も私の方でじゃあやらせていただくということに。
世界的に有名な作家とおっしゃいましたけれど、どんなふうな、まあ、いろんな賞を取ったり、
はい、
というか高名になられたいきさつになると思いますけど、ちょっとご紹介いただけますか。
そうですね、まあ、まず日本の中だけでまず言うと、すごく若いデビューして間もない頃に第4回木村伊兵衛賞を女性の写真家としては初めて受賞されるんですね。でそこから、まあ、写真家としてどんどん、まあ、活躍していく中 で、2005年にはベネチアビエンナーレの日本代表の作家として選出されまして、でそこでやっぱりそのベネチアビエンナーレは世界中からもさまざまな方が来られるので、はあ、さらに作品がまあ有名になっていったっていういきさつがありまして、ね、で、最近ですとあと写真界のノーベル賞とも言われるハッセルブラッド国際写真賞というものも受賞されたりっていう。
これは最近のことですか。
そうですね、こちらがですねハッセルブラッド2014年ですね、受賞されてるんですけど、日本でもまだ数名しか受賞してない。はい、石井さんは1947年にお生まれ で今年の3月で74歳になられたという、ま
あ、でももう円熟ですよね。
まあ、でも今もすごく写真
元気、
はい、撮られてます。現役で活動してる作家ですね。はい、すごく元気です。
写真を撮る方って作家っていうのはもう本当に行動半径が広いというか。
そうですね、フットワークが軽いと思います、ね。はい、
そういうことがいつも言われますけれど、
はい、
あそういう方なんですか。
はい、
この方の写真の作家としてのなんか特徴って言いますか。
は
い、
あ石内さんその撮ってる被写体はもともと最初の頃は風景とか建物を撮っていて、うんでまあ、40歳の頃にそれがまあ人の体に移行して、で最近ですとまあ結構残されたものですね、遺品とかそういったものっていう風に
残されたもの、
はい、
あなんか時代の中で残っていくものって言いますか。
時代の中とかもあとその人自身が残したものとかですね。
それは何か歴史を感じるからいいというふうなことだけではなく
目に見えないものを特に石内さん写したいって思いながらずっと撮影を続けてきたんですけど、そのまあ写真ってまあそもそも目に見えるものを写すものではあるんですけど、そう
変なことですよね、はいはい、目に見えないものを写す
で、はい、でもなんかその目に見えないものっていうのが例えばその場に残る気配とか雰囲気とかあと匂いとか手触りとかそういったものでそのまあ最たるものの中が時間、その時間って感じることはできるけど目には見えないものっていうので、うん、やっぱりそういったものを写真だと写し込めるんじゃないかっていうことをずっと考えてきて40年間写真を撮り続けてきたので、なんかこう人物写真を撮るとか風景写真を撮るっていうふうに決まったものを撮るっていう作家ではなくって、
うん、
むしろ一貫してあるのはそういった目に見えないものを写し込みたいっていうそこのスタイルですね、うん、
なるほどね、はい。まあ、これから展示を入れてもらって拝見していくわけですけど、まあ、普通、はい、写真展といえば美しい景色とか立派な建物とか
そうですね、
あるいは有名な人物とかいうのが被写体で、
はい、
まあ、それをどういうふうに表現するかという工夫を我々見せていただくというのが多いですけれど、
はい、
なんか今回はそれ以上のものが、ありそうなんでワクワクするような感じです、はい。全部でいくつぐらい出てるんですか。
今回約170点展示しておりまして、まあ、映像作品なども入れると172点になりますね、はい。
あ、そうですか。美術、まあ、美術館ですから美術の展覧作品を展示されるんですけど、普通は洋画にしろ日本画にしろそういう絵を描くという仕事ありますね、芸術の分野、はい、美術の分野、それからそういうものとは違う分野として、まあ、写真とかデザインとかいうのがあるでしょ、うん、
はい。
でまあ僕なんかも若い頃いろんな展覧会に行かせていただいたり偉い先生のお話聞いてたら絵とか書とかいうのは自分のイメージを連達した技術のによって表現するという、そして人の心を打つという、これ写真というのは現実作ったものじゃなくてあるものを 実際にあるものを機械で撮って、
はいはい、
それを再現して見せるというんで、これは芸術かというふうな話をね、
はい、
よく議論したことがありました。それからデザインなんかもね、これは実用品じゃないか、それをデザインっていうのはまあ、今でこそ使い勝手のいいもの、便利なものは全部美しいというふうに言われていて、まあ、それ自身が美術だ芸術だって言われてる、もちろんそうなってるわけですけど、写真も同じようにね、
はい、
大昔はそういう記録というふうに言われて、確かに記録性はありますよね、は
い、そうですね、まあ、やっぱりもともとそういうためのツールで開発されたっていうのは事実ですので、はい、
そうだそうです
よね、はい、
まあ、そういう意味で現在は、まあ、写真も、
はい、
立派な芸術として評価され、はい、活動する人もたくさんいてる、うん、ね、だけどね、いわばこの頃は携帯電話で写真が撮れるでしょう、
はい、
もうなんかいかにも手軽になりすぎたっていう感じで、はい、わざわざこうカメラで撮って、それをフィルムの場合は現像したり、
はい、
それを印画紙に焼き付けたりっていうのは大変な作業がありますけども、
はい、
芸術家として写真を撮ってらっしゃる方は大体そういうことをされているわけですね。
まあ多いです ね、はい、
デジタルカメラで撮ってというふうなことじゃなくて、
まあね、まあ、その方が何をどう表現したいかっていうのはもちろんあるんですけど、
はい、決してそのデジタルカメラだから芸術にならないということじゃなくて、うん、
はい、
その人のやり方、
はい、
F での選び方と一緒ですよね、
まあ、そうですね、まあ、でも石内さんに限ってはもうずっとフィルムで撮られてきてる方なので、やっぱりまたそのデジタルのものとはまたやっぱりそのプリントした時に全く違いますね。
でしょうね、
はい、
それは味わいが違うと思います、
はい、
そういや、まあ展示室に入れていただいて、
はい、
いろいろ拝見したいと思います、
はい、
まず1階の一番奥の大きな展示室行きましょうか、ね、
はい、
ここからスタートしたらよろしいですか。
そうですね、はい、こちらからになります。
ここ入らせてもらう、これはまたすごい大きいですね、作品の規模が。
そうですね、なんか高さがそれこそ180センチぐらいある写真も中にあるので、人よりも大きい写真っていうのがあったりしますね。
畳1枚より大きいのがあります。
そうですね、結構だから写真ってイメージされるとみんな小ぶりのものを考えられる方多いんですけど、
はい、
やっぱり石井さんの写真サイズもすごく大きいので、
はい、
まずそこで驚かれる方は
びっくりしました。
はい、
しかもそれがねとても高い位置に展示されてる、
はい、
大体展覧会に来たら作品っていうのは目線というふうに僕は思ってましたけど、
はい、そうですね、
これははるかに上を向いて見る形になります。
はい、これもまあ石内さんならではのスタイルで、
うん、
展示作業の時ずっともう1週間近く石内さん実際美術館にお越しいただいて作業を、はい、一緒にやっていただいたんですけど、
いや、この作品はこの場所でこの高さでと。
そうです、そうです、まさにでやっぱりその展示の部屋空間自体を使いながらインスタレーション的に石内さんは展示される方なので、やっぱりその、まあ、人が見やすいところっていう作品が一番よく見える場所、うん、はい、っていうことを考えられて、でなおかつ、まあ、もちろん視覚を使って写真を見るんですけど、うん、こう作品がいろんな高さであることで体をいろんなところに動かしながら見るっていうので、体全体でやっぱり写真を感じていただきたいっていう、はい、またまあ写真集とかとは違う展覧会ならでは の、うん、写真の楽しみ方っていうので、うん、こういうふうに今回も展示しています。
なるほど、作家さんにそう言われてみると、はい、確かにこの飾り方は面白いなと思うし、はい、物によっては近づきたくなる作品と後ろへ下がって見たくなる作品とありますから、
うん、そうですね、
まさにそういうふうな感じだなと、
はい、
一番高いのでそれこそ2メーターぐらい上に飾ってあるのもあるし、というかと思うと目線で近づいてみないと見えないようなあまり大きくない作品もありますし、この部屋の半分ぐらいが、
はい、
そういう作品なんですね。
そうですね、
この赤く塗られたバッグの ところの作品はまた別なんですか？
はい、あのこちらにあるのがあのメキシコの女性画家のフリーダ・カーロの遺品を写した写真のシリーズになってまして、
うん、なるほどなるほど、
はい、
これはちょっと対照的な感じになる。
そうですね、はい、うん、でもう一つの方のシリーズはあの広島の原爆資料館に寄贈された、はい、衣服などを写真に撮っているものなので、な、
ね、まあ大半の部分がこの周知さんの作品で、特に広島の作品というのが多いですね、はいはい、この部屋は。
そうですね、広島の方が点数的には多いですね、
うん、でずっとこう眺めていますと、あのそれこそ広島原爆の被災を受けた、
はい、
ものが写されている、
はい、
だ着物であったり服であったり、
はい、
あるいは時計とか眼鏡とか、
はい、
そういったものが原爆の爆弾のこう爆風とかを受けて焼けただれてしまった、
はい、
でそれを一点ずつきれいにこう写真に撮られている、うん、いうことですね、
はい、
だけどあんまりこうあの悲惨なという感じだけではなくて、うん、何か生き生きしたもののように僕には見えますけれど、
はい、ありがとうございます。そうですね、やっぱり今まではその、まあ、こういった原爆の被爆を受けたこう衣服とかっていうのはあのいろんな方、いろんな写真家の方も撮られてはきたんですけど、その時は、まあ、あのもちろんその原爆の悲惨さとか戦争の愚かさっていうそういったメッセージ性っていうのがすごく強く出た写真、はい、でそれがその写真の役割でもあったんですけど、はい、石内さんももちろんそのそういった思いはあるんですけど、それそういうのではなく逆に石内さんの場合はあのもともと着ていた人の姿をこう浮かび上がらせるような、なんかやっぱりその衣服とか私たちと本当変わらない人たちがそこにいたってことを教えてくれるような写真を撮っていますね、はい、
だからあの着物にしろ服にしろ大きな写真で、
はい、
あの実際実物としてこう僕らが見られるような大きさに引き伸ばしてくださって、
うん、そうですね、
あの、はい、立派な生地が多いですし、
はい、
とっても綺麗な柄のものが多いですし、
はいはい、
昭和20年のあの頃にこんな服を着てた人がいんねんなとか思うぐらいね、
はい、
あの綺麗なものですよね、
はい、結構花柄とか、
ただそれが焼けただれていたり、はい、引き裂かれていたり傷だらけになっていたりというその現実なんですね、
はい、
だから何かあのそういうものを見せられるってあの非常にこう悲惨な感じというよりも、
うん、
その時その人たちが原爆がなければこういう生活をしてたんやでという、うん、そのことを伝えてくださってるような、
そうですね、やっぱりその人の生きていったっていうことをすごく強く感じさせますね、
はい、ですね、
はい、
とっても綺麗な服を着たはった人やねんなといういそんな感じやね、ただそれが焼けただれてしまったなというのが残念なのと、
そうですね、
ボロボロになってるな、はい、そうやけどこの生地きれいなという両方の見方をさせられるという、うん、
はい、
この部屋はそういう部屋なんです ね、
ですね、はい、どちらもこう人が残したもの、まあ、なおかつ日常的に身につけていたものっていうのをシリーズを2つ展示しています、
ね、で次あのもう一つ、2階へ上がってみますかね、
はい、
2階の一番大きな部屋、ここはどんな特徴を持っているんですか？
はい、こちら2つのシリーズまた展示しておりまして、入って左側は、名船の着物を写した絹の夢、
名船ですか、
はい、
は
ですね、あの
贅沢な着物を着た大きな着物そのものじゃなくて、
はい、
まあ、生地の部分というふうな、
あ、そうですね、まあ、着物の状態ではあるんですけど、うん、そちらをクローズアップして撮っているので、
あの
結構、はい、着物の形っていうよりは、
はい、
あの布の柄であったり生地 の、 その、まあ、織りとかが分かるようなシリーズですね、
綺麗な柄とか、
はい、
あのとっても綺麗な布地というのがたくさん写されていて、
はい、
まあ、それがまた大きな写真になって
そうですね、
柄も綺麗なものが多いですね、これ、
はい、あのやっぱり名船ってあのちょうど大正から昭和にかけて大流行してるんですけど、化学染料とかを用いて作られているので発色がやっぱり他の自然の染料とかと比べて全く違うもので、なので結構あの鮮やかな紫色とかピンク色っていうのとかが 割と使われていたりとか、それまでとまあ柄のモチーフとかももちろんそのいわゆる和風の柄っていうよりも、うん、もうちょっとアバンギャルドな感じとか、はい、なんでそれがすごく特徴的でもありますね。
それともう一つのコーナーといいますか、
はい、
あのではあの建物、
あ、はい、
これは連夜の町という、
はい、
まあちょっと表題があったりしますけど、連夜、はい、っていうのはどういう意味なんでしょうね。
あ、です、まあ、こちらはそのまあ取られているものが実は赤線跡の遊郭を取っているものなので、まあやっぱりそういう、ね、遊郭が、
なるほど、
まあ、お客さんが入る時っていうのは夜の、
なるほどね、そういうものにちょっと関心を持たれた。
そうですね、
普通人が住むような家ではないですもんね、建物と、
はい、
結構タイル張りの壁であったり、けばけばしいお風呂場であったり、
はい、
まあ、そういう建物の内部をずっと取っていかれた、
はい、
これは一つの時代なんですか。
まあ、時代っていうのもありますけど、ただ石内さんの場合その記録性とかそういうのを目的として取っていたのではなくって、うんうん、やはりまあそのご自身も女性である中で、かつてそこにいた女性たちがその気配とかですね、やっぱり建物に染みついているような、
うんうん、
自分自身の体がお金になるっていうこととかに対してもすごくいろいろ思うことがあったの で、 でそれがやっぱりこういう連夜の街のシリーズにすごく現れてます ね、 ね、はい、
でもがあの広島が悲惨さをこう伝えるだろうと思ってましたけど、逆に広島の写真ではとっても優美な、
はい、
あの焼けただれながらしかもまだ美しいというふうな、うん、あの焼け焦がれた着物服などを見ました。その時そんな感じがしましたけど、うん、こちらはの方が逆にもっと悲惨な、うん、あの印象を受けるというか ね、
そうですね、
女性としてのこの生き方の中の一つっていう、
はい、
建物だけでもその中であの営まれていた生き様っていうのを映し出されてるんかな、
はい、
こちらの写真の方がちょっと残酷なというか悲惨なというような感じ、
ね、結構胸にこう、はい、辛い部分はあるかもしれないですね。
そうですね、
はい、
さあ次の部屋へ移りたいと思いますが、はい、あの2階の大きなもう一つの大きな部屋はどんなもの、
はい、こちら3つのシリーズをあの混ぜて展示しているお部屋になるんですけども、あの体に残された傷跡を取ったシリーズと、とサボテンとバラを写したシリーズをすべて混ぜて展示しています。
なるほどね、まあ、人の体についた傷を写すなんていうのはまあめったにないことだと思いますが、うん、あのそれが植物サボテンですか、
はい、
とあの一緒にこう並べられているっていうのがなんかちょっと救われた感じがしたりしますがとても面白い部屋だなと思いましたけど、この部屋も独特の感じのする部屋ですね、はいはい、
そうですね、まあ、結構傷ってやっぱりネガティブなイメージとかもあったりもするんですけど、うんうん、まあ、石内さんは逆にその傷跡が残っているっていうことはその人がこうその傷を乗り越えて、うん、その痛みとか苦しみを乗り越えて生きてきた証として捉えているっていうこともあって、
ね、本当そうですよね、
はい、
生きてらっしゃる方の写真なんだから。
そうなんです、はい、で片山サボテンの方はすごくあのちょっと多分一般の方がイメージするサボテンとは違うような形とか、はい、すごく近づいて撮ったり、うん、それで石内さんもやサボテンがすごくもともとお好きだったっていうのもあったんですけど、うん、何かこう人と変わらない同じ命あるものに対するその眼差しっていうのがすごく感じられる写真 で、うん、で今回まああえて一緒に展示することにしたんですけど、はいはい、
ちょっとここに訳のわからん写真が2点並んでるんですけど、
はいはい、
これはどういう意味なんでしょう。
バラの写真とかですかね、もしかしたらそれは、うん、はい、あの結構バラの写真もいわゆるみずみずしい状態のバラではなくて、はい、ちょっと枯れかけたりとか、はい、
そうですね、
すごく近づいて撮ったりとか、あの、まあ、マクロレンズは使っているんですけども、うん、はい、なんでそれをこう一緒に逆にやっぱり皮膚 の、 その傷跡の写真と一緒に展示しているからこそのそれぞれのまあ生々しさであったりとか、
はいはい
はいはい、なんかそういったものは感じさせてくれます ね。
バラがお好きだったんかもしれませんね。
まさにそうです、バラを好きだったみたいで、
たくさんの花弁をつけたふっくらとした大きな画面、
はい、
それがよく見るとバラ一輪というふうな感じ、
はい、
圧倒される感じがする時もありますけど、はい、1階にも展示室があります。この、あの1階の特別展示室はどんなものが。
あ、 はい、こちら石内さんの日常を捉えたスナップ写真が大半なんですけども、その中で、最新作であるザ・ドロウンドという写真も今回展示しています。
特徴的な作品というのはどんなんですか？
はい、まあ、このザ・ドロウンドがやっぱりすごく特徴がある写真なんですけど、パッと見こう何が写されているかわからない結構抽象的な写真ではあるんですけど、はい、これ実は2019年の10月に、はい、まあ、日本に到来した台風19号が川崎市市民ミュージアムにもすごい被害をもたらすんですね、
はい、
でこちらのミュージアムは地下に収蔵庫があった関係で、はい、雨水、まあ、汚水とかが入り込んでしまって浸水してしまうんですけど、まあ、その時にやっぱり収蔵庫の内部にも浸水をしたので入っていた作品が全て、まあ、水没してしまうっていう、うんうん、事故があったんですけど、石内さんの作品もそこに、まあ、保存されていまして、
うん、
で、まあ、写真なので、まあ、そういった汚水などにはやっぱり弱かったんですね。もともと写真水自体には強いんですけど、汚水っていうこともあってカビが生えてしまったりとか、もうちょっとその表面が若干破れてしまったりとか、
うん、
で、まあ、石井さんもその現場を、まあ、被害から3ヶ月後には見に行くんですけど、その時はちょっとあまりの惨状に、まあ、こう言葉を失ってしまうような状態だったんですが、まあ、もう作品として修復もできることもすることもできないですし、うん、まあ、いわゆる作品の死を思わせるような状態だったんですけど、やっぱりそれでそのまま終わらせるのかどうかってやっぱり考えた時に、やっぱりもう一度その現場に赴いて写真を撮られて、その様子をで発表されたのがこのザ・ドローンなので、まあ、逆に石内さんに写真を撮られることで作品の死で終わったのではなく作品の再生にもまたつながるっていう、はい、改めてこう写真ってまあ様々なものが写ってそのすごい奥深いものではあるんですけど、実際その媒体で見るとこの紙一枚でしかないっていう、写真ってどういうことなのかなとか何なのかなっていうことを改めて考えさせてくれるような作品ですし、まあ、あとこのコロナ禍でまあそういう現実的にはありえないようなことがまあ実際起こってしまって、でもそれって非日常ともまた言えるのか今やみたいな、そういう時にまあ発表するっていう意味ではすごく意味のある作品なのかなというふうに考えていますね。
そういう、まあ、雨風によって濡れてしまったらまさに命を失ってしまうという写真の作品、はい、その儚さと、
はい、
だけどそれを写すことによって新たな命が同じ場面から出てくるというのは、はい、とっても不思議な気がしますし、
そうですね、
それこそが写真の力かなという、うん、特性かなというのを改めて思わされられたような作品、
はい、
一番最後に拝見して、はい、よく分かったなと思いましたけど、はい、まあ、ちょっと変わった作品展写真展、うん、ぜひぜひ皆さんもおいでいただけたらと。これいつまでやってらっしゃいますか？
はい、7月25日の日曜日まで開催しております。
そうですか、
はい、
作家自身のお言葉の中に見えないものを見たいというふうなことが書かれて、どれどういうことっていうことをふっと思ったりしますが、そういう気持ちで、その人が写した作品ってどんなんやろうという、まず好奇心が出てきて、思わず引き込まれそうになります。ぜひ皆さんも大谷美術館においていただきたいと思います。今日は大谷美術館に来まして写真展企画をされた学芸員の作家さんのお話を聞きながら見て回らせていただきました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。